ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉徳夫先生と一緒に番組をお届けしていきます。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、本当に毎日寒い日が続いているんですけれども、今日のテーマはお風呂と認知症と温泉ということでお届けしていきたいと思います。こう寒いと毎日ゆっくりとね、お風呂に入りたいなと思います。お風呂と温泉は関係しそうですが、認知症というのはどういう結びつきがありますか？
そうですね、実はですね、日本老年学的評価研究という研究があってですね、お風呂に入る回数が多い人ほど認知症になりにくいという結果が報告されたんですね。
そうなんですか。お風呂に入る回数が多いほど認知症になりにくい。
そうなんですよ。
これは興味がありますね。どんな研究なんでしょうか？
千葉大学のですね、八木先生たちのグループの研究でですね、要介護認定を受けていない高齢者約1万4000人を3年間追跡調査したんですね、
はい、
ですからこれを調査する前はまだ介護認定を受けてないんですよ、
うん、
それが3年後にどうなったかっていう話ですね、
はい、
そしたらですね、週に2回以下しか入浴しない人がですね、3年間に新たにですね、要するに介護認定になった、まあ、これリスクっていうんですけど、それを1としますとね、はい、週の3回から6回入浴する人のリスクは 0.9、つまり 10% 減ったんですね、
うん、
で週7回以上、つまり1日1回以上入浴する人の認知症になるリスクはですね 0.7、 要するに 30% 減少してるんですよ。要するに認知症にそれだけなりにくかったんですね、
うん、毎日入る方がいいということですよね。
そうですね、それも2回だったらもっといいかもしれませんね。
お風呂以外の原因もでもあるんではないですか？
それも考えられるので、
はい、
まずそれを除外するためにですね、統計学的にですね、年齢や性別、婚姻状態、所得状態、ADL、つまり日常動作、認知症に関係が強いと思われる項目を全部こう同じにしてね、比較したんですね。要するに、ですから背景は基本的に同じだと。
うん、
それでお風呂だけが違うというようなことで、うんうん、統計を取ったんですね。
まあでも年齢重ねるとお風呂を嫌がるお年寄りもいらっしゃいますよね。
確かに風呂に入りたがないお年寄りも多いと思いますね。
うん、
ですからお風呂に入る意欲のある高齢者、
はい、
別の言い方をしますとね、お風呂を面倒がらない高齢者が認知症になりにくいとも言えると思いますね。
お風呂に入ることによる効果もいろいろありますよね。
もちろんその通りですね、
うん、
風呂にはですね、温熱効果、水圧効果、浮力効果の3つの効果が期待できるんですね。で、日本人はですね、42度のやや厚めの風呂を好むことが多いと言われているんですね、
はい、
ただですね、心臓病だとかね、いろんな持病を持っている人はですね、40度未満にしておいた方が安全ですね。
うん、まあ、私も42度とか3度とか結構厚めのお風呂が好みですけど、
うん、
最適な入浴の時間とかお風呂の温度を教えてください。
これはですね、まあ、本当は人によって多少違うと思うんですけど、
科
学的にはですね、入浴時間は10分から15分、
うん、
風呂の温度は40度と言われてますね。長時間の入浴はですね、肌の角質層から大量の水分を吸収してしまいますので、肌の保湿成分である油分が洗い流されますね、
はい、
ですから乾燥肌の原因となります。それでですね、お風呂との神経は関係あるんですね、温度とですね、
はい、
38度以下のぬるめの風呂はですね、副交感神経が刺激されるんですよ。副交感神経ってリラックスさせる効果がありますので、
うん、
気分を安定させるにはぬるめのお風呂がいいんですね。一方42度以上の熱いお風呂はですね、
はい、
交感神経が刺激されてですね、今度シャキッとしますね。ですからですね、まあ、理想を言えばね、もし朝風呂入れるような余裕がある人はね、はい、朝はちょっと厚めに入ってね、寝る前は少しぬるめに入るとか言うと、まあ、理想的かもしれませんね。
あ、そうですね、まあ、入浴時間10分から15分というと短いなという感じがしますけれども、まあ、10分から15分ぐらい、そしてお風呂の温度は40度ぐらいが理想なんですね。でもお風呂っていうのは血圧にも影響がありますよね。
そうですね、特に冬場はですね、脱衣所が寒いことが多いんですね。ですから血圧が上がりますね、
はい、
そして今度は暑い風呂に入ると、ね、緊張で一時的にまた血圧が上がるんですね。で今度はね、入ってると体が温まりますね、
はい、
そうすると今度
は
血圧が下がるんですよ。このような血圧の乱高下はですね、動脈硬化が進んだ高齢者にはね、応えるんですね。またですね、風呂からパッと立ち上がりますとね、温めないと血管が開いてますので、
はい、
血液が一気に下半身に下がってね、脳の血流が少なくなる、まあ、逆に脳貧血みたいな状態になってですね、めまいやふらつきなどの症状が出ることもあるんですね。ですからこういうのは日頃からね、起きやすい人はちょっと気をつけた方がいいですね。
お風呂っていうのはこうリラックスできる場所と思ってましたけど、意外と危険と隣り合わせなんですね。
そうなんですよ、お風呂の事故は多いんですね。実は私の友人のお父さんもね、お風呂で亡くなってるんですけどね、はい、それも12月の31日かなんかに亡くなってね、年末だったんでね、大変だったんですね。
そうですね、
特にこの時期ですね、溺れて亡くなる溺死以外にもですね、心筋梗塞、脳梗塞などもありましてですね、交通事故よりもね、お風呂で亡くなる方が多いって言われてるんですよ。
やっぱり冬場っていうのはその寒いっていうことが影響してるんですか。
そうですね、やっぱりそれは大きいと思いますね。特に冬場に事故が多いのですね、今の時期は要注意だですね、はい、またですね、家のお風呂だけじゃなくてですね、温泉などでの事故も実は風呂以上に多く報告されてるんですよ。ですからあんまりね、表立てませんけどね、
はい、
結構多いみたいですね。ですからよくね、温泉行った時ね、宴会なんかやってね、夜寄った後ね、また風呂入ったらしますね、
はい、
それから朝こう温泉だから特にね、朝入りたいですよね。
入りたいですね。
朝起きてすぐにパッとこう風呂に行きますけど、特に露天風呂なんかね、行くと寒いとこから急に暑いとこパッと入って、
はい、
健康な人には非常に気持ちいいんですけどね、お年寄りにはね、かなり応えるのでですね、ちょっと避けた方がいいですね。
そうですね、注意が必要だということですね。まあ、今危険だっていうことをお話しいただいたんですけれども、でもやっぱりお風呂はとても気持ちがいいですので、体に良いというお話をちょっと戻したいと思いますが。
そうですね、お風呂に入りますとね、水圧がかかりますので、水圧で血管が細くなってですね、下肢、足の方からですね、心臓へ血液が押し上げられますね、その結果ですね、下肢の静脈やリンパの流れが良くなるんですね。また浮力もかかりますので、関節が動きやすくなりますね、さらにですね、風呂はジョギング以上のカロリーを消費すると言われてるんですね。そうなんですよ。ですからネットなどですね、お風呂ダイエットとか言ったね、
はい、
反復入浴法も紹介されてるんですね。ただしね、それも確かに効果があるようなんですけど、動脈硬化の進んだ高齢者にはね、おすすめしません。
ああ、やっぱり高齢者の方にはこの反復入浴法も良くないってことですね。
そうですね、ゆっくり入って、あんまり厚めじゃないところですね、ゆったり入るのがいいでしょうね。
そう
です
ね、
それで、はい、
はい、まあ、先生、家のお風呂のお話もありましたけれども、時々温泉に行きたいですよね。
そうですね、
今温泉ブームですけれども、温泉っていうのはお風呂以上に温まるじゃないですか。
そうなんですね、温泉に入りますとね、誰でも経験するんですけど、温まった熱がですね、なかなか冷めないですよね、いつまでもポカポカしてますね、
はい、
これはですね、普通のお風呂の温熱、水圧、浮力、さっき言った3つの効果に加えてですね、
はい、
温泉成分による薬理作用も加わるからなんですね。それでですね、ポカポカする成分はですね、いろいろあるみたいなんですが、主に二酸化炭素、いわゆる炭酸ガスと言われてるんですね。まあ、でもですね、温泉のいろんな成分の複合効果、シナジーエフェクトと言いますけど、
はい、
そういうちょっと説明しにくいようなね、いろんな成分の作用があるみたいですね、
温泉に行くとこういろいろな成分とか薬効が記載されていますよね。
そうですね、実はですね、 温泉法という法律で厳密に分類されてですね、必ずあの入り口のところにね、
はい、
細かくあんまり読まないですけどね、
効
能効果と、ね、成分が必ず、はい、あれね掲げないといけないみたいで掲げてありますよね、はい、それでですね、まず25度以上の条件を満たすか、あるいはですね、まあちょっといろいろあるんですが、特定の成分がね、ある一定以上入ってないと温泉と言っちゃいけないと、ということなんですよ。それで、最近もですね、私ある雑誌見てたらね、今まで温泉って言ったのがね、はい、再検査したら温泉の定義から外れたんで、今度は温泉って言わないとかいうの記事を、ね、見たばっかりなんですよね。
そうなんですか。
だから定期的にチェックされてるみたいですね。それでですね、その効果っていうのはですね、
はい、
皮膚から吸収されますのですね、その成分が皮膚から吸収されやすいかどうかとかですね、その成分が酸性かアルカリ性かとかね、
うんうん、
それから単純泉って言ってあんまり特徴ない温泉なのか、特別な成分が非常に入ったね、
うん、
例えば硫黄泉とかね、
はい、
そういうものなのかによって区別されるんですね、温泉の種類が、
う
ん、
そうですね。よくあの女性は美人の湯とか言うと、いやついつい行かなきゃってこう思っちゃいますけど
そうですよね。成分によってね、効能効果が書かれてますけどね、だいたい神経痛や関節痛などには効くことになってますよね、
うんうんうん、
で美人とか美肌の湯と言われている成分はですね、
はい、
アルカリ性なんですね。それで炭酸水素塩泉で硫黄泉みたいなものを言うらしいんですけどね、合わない人もいるみたいなんで、その人に合ったのがね、やっぱり美人の湯なんでしょうかね、
はい、うん、まあそうですね、自分に合ったね温泉を探すっていうのもまた楽しいですので、なんかもう先生とお話ししていたら温泉にもう行きたくなっちゃいましたね。
そうですね、温泉マニアとか言って日本中の温泉を征服してる人もいますよね、
いますね、
うん、忙しい現在ではですね、日帰り温泉だとね、まあ、この六甲地区もありますけど、
そうですね、
まあ、人気ですね、
うん、
まあ、でもね、できればですね、数日過ごしてね、ちょっと環境の変わったところに行くとですね、その環境の変化っていうのも刺激になるんですね、
はい、
でまだ温泉効果も高まると思いますね。
うん、
またですね、昔から東北地方などで湯治場っていってね、
はい、
あの酸ヶ湯なんか有名ですけど、農閑期にですね、要するにあの農作業しない時期ですね、自炊しながらね、月単位でゆっくりね生活して、あの疲れを取るみたいな、そういう習慣がありますね、
う
ん、
そうですね、
うん、ある意味羨ましいようなもんですけどねまあ日本人は温泉が好きですよね。
そうですね、まあ、先生もお疲れでしょうから、ゆっくりとこの湯治場に行っていただきたい感じはしますけれどもまあ
そのうちね、
なかなか病院をね休むってことも難しいでしょうし、私たちの健康を守っていただいてますので、湯治場に行くのはもうちょっと先生先にしていただいて
そう、はい、とりあえず日帰りですか
そう、日帰りで我慢していただきたいなって思います。さあ今日はお風呂と認知症と温泉ということをテーマにしてお話をしていただいたんですけど、とにかく認知症にならないためにもう毎日ねお風呂に入っていただく、
そうですね、うん、それがでなるべく今の時期は脱衣所の方が暖かくして ね、
そ, うですね、
それでゆっくり入ってください、
はい、温度差をあまりこう感じない方がいいわけですよ ね、
はい、
ぜひ寒いですけれども健康にお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。